さて今日は第一水曜日です。心と命を守るヒント、このお話を伺って、そして皆さんにも防災士天間由佳さんをお迎えしての、あなたご自身の防災知識広めていただきたいと思います。後半もお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はまあこういう新型コロナウイルスのいろんな動きで、
はい、
まあ余分な動きかもしれない買いだめ、
はい、
買い占めですかね、
はい、
まあ、ね、マスクから始まって、はい、いろいろありますけれども、うん、やっぱりそれを今ちょうど何か起きたという想定の予行演習だと思って、
はい、
まずは落ち着くという、はい、ね、災害の時もそうですよね、
うん、そうですね、まず落ち着いて、はい、今ね、どうしたらいいかなとか、何ができるかなとか、
ね、だからその時に振り返るのが、我が家に今どれだけのものがあるか、
はいはい、
現状を把握するのも大事ですね、
はい、本当に あまりにもね、情報に踊らされて買いだめしてしまうと、その本当後から食べれなくなってしまったり、ね、処分しなきゃいけなくなってしまったりっていうことも、またね、それももったいないし、
そうですね、
場所も取りますし、
うん、
でも落ち着いて考えると、本当にね、まだまだトイレットペーパー倉庫にありますよとか、ね、はい、言われてるし、マスクに関しても今ね、皆さん工夫されて、
そうですね、
布で、ね、はい、作ったりとか、あ、みんなちゃんとしてる、すごい知恵がね、そういう時のために、ね、知恵がいるのかなって。
もともと日本ってやっぱり資源にあまり恵まれてない、はい、で、周りが海なので、どこかに行くっていうことも簡単じゃなかったところから、工夫はされてたみたいですね。
そうみたいですよ。すごく、
なんかちょうど1970年かな、73年かな、第一次オイルショック、
はい、
大変な時があったから、省エネグッズが日本ではすごく工夫されたんですって。
そうだったんですか。すごいですね、その作り出す力って ね、
なんかそのエネルギーが個々に工夫を今ね、まあ、今おっしゃったマスクもそうですし、はい、それからどのようにすればいいのかっていうのを、落ち着けばアイデアが出てくる。
そうなんですよ。今ボシュレットだから、
はい、
後でね、ボロ布で拭くとかね、いろんな方法をね。
なるほど。そうか、トイレットペーパーがなくても。
なくても、最小限で済むなとか、いろいろ。
はい、そうですね。
はい、
まるっきりペーパーがね、
はい、
ないと言っても、そういう工夫も、
ボロ布の、
なるほどね。
地震とかのね、災害とかではないので、
はい。はい、そうですよね。
うん、
なるほどね、
考えるとそうなんです、
うん、だから今困っているのを、今の状況で何ができるか、
はい、
落ち着いていくといろんなアイデアが出てくるかもしれませんね。
そうなんです。後になったらね、きっと、ああ、こんなこともできただろうなって地震の時みたいにね、思うんだろうけど、渦中になってしまうとどうしても落ち着きがなくなってしまうので、世の中の動きでね、焦ってしまうと思うんですけど、
さっきのその使ってないものの一つに、
はい、
以前よく何かでいただいた白いハンカチがありますよね、
はいはい、
光電返しという形だったり、結構溜まってるんですよね。
あ、そうですか。じゃあマスクにもなったりとか。
そうですね、洗ってね、いろいろ工夫ができるので、
はいはい、飛沫を、ね、止めるとか、もらわないとかだったらね、十分いけるかもしれない。
工夫はできますね、本当ですね、
はい、
なるほどね。それからただ食べ物はね、なかなか生ものは買い溜めできない、
はいはい、
でも普段だったらないようなものが缶詰だったり、
はい、
結構出てますね。
あ、そうみたいですね、日持ちするものが売れてるみたいなんですけど、
はい、そのあたりちょっと教えていただけますか。
は
い、
缶詰はね、期限が、賞味期限も長いので。
長いですね、
はい、
結構ありますね、
はい。それでもね、私買いすぎて、以前の
買いすぎました
か。普段そんなに使う習慣がないので、
はい、
結局使い切れないで、期限が切れたものがいっぱい。そう、昔の防災だったので、とにかく買っておくっていうので、失敗例がたくさんあるんですよ、防災グッズ。
置いておくものでしたね、
はい、当時は。昔は、はい、阪神淡路大震災からね、25年経ってますけど、あの時はもう買いだめっていう感じだったので、
はい、
本当今でも捨てれないで、もういっぱい缶詰とか、もう記録を保持しようと思って、 はい、あこれまた何年経ったわって感じであるんですけど、
もう例えばどんなものを、
サバの缶詰とか、はい、もういっぱい期限が切れたものもありますし、あとフリーズドライのなんだろうお湯だけ入れたらアルファ化米っていうのも当時はたくさん、はい、今も出てますけど、
そうですね、
はい、そういうものもね期限がいっぱい切れたものが5年ぐらい期限はあったんですけど、
あ5年あるんですね、
はい、それでもね、25年もあるので、はい、震災から結構期限を切れたものを、あれに使ってます、あのリゾットにしてみたりとか、
ああなるほどね、は
い、まだいけるやろうとか言って食べてます。
用意するものとしたらやっぱり今だったらタンパク質が足らなくなってくるので、は
い、みたいです ね
そういうものの缶詰、
はい、缶詰でもやっぱ普段ねそういうお料理とかにそのなんでも調べて使い方とかが分かっているものの方が結局多めに買っても普段使わないものは使わずに終わってしまうなって思うので、
だからシーチキンだったりも、はい、そのまま確か油が入ってたら、うん、なんかそこに小よりを入れたら
あそう、ね、ライトになったりとかね、いろいろ使い方もあると思うんですけど、うんうん、慣れた味のものを普段よりもちょっと多めに買うっていうのがローリングストックの考え方なんですけど、多分昔私みたいにいっぱい失敗した人がいっぱいおられたんでしょうね。非常時のものとして別に
用意を
してしまうと結局無駄になってしまったり、
場所も取るし、
はい、乾パンも食べ慣れないので
そうですね、パサパサした状態 で、
パ
ンの缶詰ありますよね、
はい、パンの缶詰は美味しいですよ、
あれは出てるんですね、
食べました、期限が切れそうな時、
例えばどんな、私まだ一度もねいただいたことはあって、はい、それこそ非常用にの、はい、置いてるので、はい、あのまだ期限があるのであ
るんだったら、ね、
置いてるんですけども、どんなお味なんですか。
いろんなお味があって、しかもチョコレートが、
はい、
あの甘い系だったり、はい、で意外としっとりして美味しかったんですよ、で東京土産の時は秋葉原にそのアニメの絵が描いて防災グッズなのか、缶の中に入ったパンとかがいっぱい売られていましてね、お土産に買って帰りましたけど、
そうですか、それを召し上がられました。
食べました。意外と味おいしいんですよ。日本人ってやっぱすごいなって思うのは、そういう時でもちゃんとおいしいものを食べたいとかが出るんだなと思って。
でもね、おいしいものを食べるとね心が豊かになるから、ちょっとこうあのすさんでしまったり傷ついてる心を癒してくれますよ ね、
あったかいものとか、
はい
はい、
東日本大震災の後あのお部屋にやっとホテル の、はい、あの部屋に戻れた時に大福を友人が買ってきてくれてたんです。で日本茶を入れてくれて食べた時のもうあのズタズタの心が、はい、ほわほわほわって、
そうですよね、
ほっと我に返りました、
はい。お茶とか甘いもの、お茶はストレスを発散するのにすごくいいそうなんです。
そうなんですね、
はい、だから お湯さえね、
しかも温かいというのがね、
そう、お湯をだから私は絶対お茶を飲みたい方なので、そういうものもストック、はい、ペットボトルと、
はい、
カセットコンロと、はい、鍋とかは置いてあってお茶は飲めるようにっていうのは、
だから個々にそれぞれご自身のこれがあればっていう、ね、
あればっていう、
それは置いとけばいいですね、はい、
ちょっとだからローリングストックで1個か2個多めに買っておかれるといいし、もしこうやってねコロナとかで買えないとか、そういう状況になった時はちょっといつもより足りないなと思ったらそこにもう 1,2 個足すぐらいで、いいと思うんですけど、
ね、そのぐらいですよね、はい、出る回数を減らそうと思って、はい、まあ、買ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるけど、はいはい、とにかく買いすぎない、
はい、そうなんで す、
ことです、ね、
結局無駄になってしまうことも多いですし、
なるほどね。それからあの先ほどのアルファ化米みたいに、はい、お湯があれば、
はい、
美味しいものもいろいろ出てますね。
今すごくフリーズドライの食品がもう素晴らしい、
はい
はい、進化を遂げてまして、
どんなものがあるかちょっとご紹介いただけますか。
は
い、
私は
あ
のサンダの、ね、コスモスフーズさん、はい、食品さんもね、
以前もご紹介いただきました、はい、
あのよく防災とかでご一緒することがあって、試食品とか味見をさせてくださるんですけど、本当に美味しくて、で丁寧に作られていて日持ちがするので、私はああいうあれあのあのなんだろう、お湯さえ入れれば本格的な お料理というか、
はい、私も時々お昼ご飯の時に、はい、あのアイインしてるんですけども、はいはい、お味噌と具が別々なんです、
はい、あすごい。
だから具が塩辛くないんです、
はい、 すごいですね。
美味しいです、
ね、美味しいですよね。
スープだったりお味噌汁だったり、はい、おすましだったりっていう、うん、いろいろなものがありますからね、はい、うん、ぜひサンダで作ってらっしゃる、
はい、
天然のものですのでね、
はい、そうなんです。
化学調味料も使ってらっしゃらないから安心して、
ちゃんと私よりもよっぽどちゃんと料理して水をフリーズドライされてるなって
美味しいものが
思います、ね、
心がすごくこう行き届いてらっしゃるので、はい、いいなと思って愛用してま す、
はい、もうぜひぜひ、
ねね、で先ほどちょっと伺うとおかず系もあるんですか。
そうなんですよ。
これはまあコスモスさんではなくて、は
い、天野フーズさんとか
天野フーズさんともありますね、
はい、フリーズドライのね
古くからありますね、
はいはい、うちは卵丼とかもあって、もう子供が騙されるというか美味しかったって
手抜きの
手抜きでお湯をかけて
時短ですね。もう今、はい、手抜きとは言わない、はい、時短ですね、
はい、
なるほど。卵丼
そうなんです。すごく美味しいの で、びっくりです。フリーズドライとは分からないぐらい。
あ、そうですか、はい、その他にはどんなのがありますか。
あと私はよく使っているのは、あの無印良品さんの、あそこも防災グッズっていうのでいろんなものがあるんですけど、はい、便利なグッズがね、はい、あのカレーとかは防災っていうよりはうち普段レトルトでよく使うのは、うん、あそこのカレーをちょっと多めに置いておいたりとか、あとご飯ねチンしたらいけるものとか。
レトルトも日持ちしますよね。
そうなんです。で普段食べておいしいと言って子供が好きなものなので、うん、ちょっと多めに買って、
あ、
はい、私がいない時も食べるし、
いいですね。
そう、味がいいの で、
ね、うん、であの火を使うの怖いっておっしゃるけども、はい、電子レンジぐらいだったら皆さん大丈夫だから、はい、器に入れたら温めて、
はい、うん、
ご飯も温めて、
お湯も、ね、ポットで沸かして、今だったらね災害ではないのでポットで沸かすことができるので、
うん、
うん、いろいろ あそこにもいろんな防災グッズだけじゃなくて、フリーズドライのものいっぱい出てました。
あ、
すごいなと思います。
ちょっと見に行かれてもいいかもしれませんね、
はい、防災グッズとタッグ組んでると思うので。
あ、そうなんですね、
は
い、
うん、
とにかくあの大きな地震が来るというね、はい、まあ、特に関西だったら南海トラフをすごく、はい、あの身近なものとして少しずつ皆さんの意識も高くなってきたところで、はいはい、いけるかなと思ったら今回の、はい、あのまあ、また種類が違ってね、
はい、そうですね、
あの分からないことだらけなので不安がいっぱいだから、うん、ついついあの事務にとって大丈夫かなと思うものにあの、うん、嘘の情報でも踊らされてしまう場合もあるかもしれないけど、はいはいはい、今もうちょっと落ち着いて、はい、なるべく用事がいらない時には出ていかない、
出ないとか、はい、
で手をしっかりと、はい、やっぱりあの接触したもの、はい、だからエレベーターエスカレーター、
ね、 そうですね、
それから自動販売機、はい、そしてまあ ATM 機、うん、とにかく不特定多数の方が触るところを、
はい、
なるべく指先で触らない。エレベーターの時肘で押してるんです。行き先、
はい、
昔は手の甲でしてたんですけど、手の甲もね、なんかで触ることがある。肘はね、自分の口や目に持っていけない、
届かないですね、本当ですね、工夫の一つですね、はい、
それからあのガソリンスタンドセルフでするときに、うんうん、はい、ビニールをこうはめてするのをセットしてくださってるところがあったので、
あ、すごい、
これはいいなと思って、
ね、
それであの100均に行ったらありまして。
そうですか。
あの男の人でも簡単にこう はめられるように、もうあのグローブみたいに手形になってるので、シュッとはめて、それでこうあのお買い物カゴとかね、はい、いろんな方が触るものを触ってもそれを裏返しにピュッとしてポイッと捨てる、あの100均で100枚入って100円ですので、
すごいですね、また見てみます。
だからこの時期としたら、うん、それをちょっと便利に使ってるかなっていう、はい、そんなところはありますけどね、
はい、
でももともとはやっぱり免疫力を高めた方がいいのかな。
そうですね、本当です。もう ねこんな時なのでよく寝なさいと、子供もよく寝ときもいいや、普段忙しいねんからって言って
本当ですね。
もうね、小学生も中学生も高校生もすっごい忙しいなと思って、
ね、
今の子たち
本当ですね、うん、でいっぱい笑って、
うん、
ね、楽しいお話をして、
はい、
作り笑顔でも免疫力は上がるそうですからね。
そうみたいですね、う
ん、なんか洗面所でニコッと笑って はい、ねえ、だから、まあ、あのほどほどのローリングストック、うん、いつもよりもあの地震用には1個か2個余分っておっしゃったけども、はい、まあ、今ちょっと気になるんだったら、まあ、
ううもうあと1、はい、もう1、2個、ね、いろんなものを 1、2個増やしたら相当お家の中
大変な、はい、それだけでも、だからちょっとトイレットペーパー十分にあるというのはもう、はい、皆さんご存知だけどもつい見たら買ってしまうんでしょうか。そう
な
んです。
ないとね気になるし、あったら、今だって思いますよね。私もきっと買っちゃうかも、1個ぐらいだったら、
うん、お一人が我慢してっていう人がこうみんな出てきたら、うん、ちゃんと棚に残るようになって、はいはい、本当にあのもう一ロールしかないっていう方ぐらいが買っていかれるのに、うん、置いといて、ね、いただけたら、
うん、ね、本当にいつも思うけど奪い合うとなくなるけど与え分け合うと有り余るっていう法則があるので、
ああそうなんですね、分け合うと余る、
ありあ、ま、あり余って、
あり余るぐらい
実は、うん、奪い合うとなく、うん、本当に
そんな法則もあるんですね。
そういう法則みたいですよ。
そうです、
実は、
ね、ぜひ落ち着くということが、ね、はい、キーワードになりますね、はい、今だから予行演習だと思って、はい、何をどう準備したらいいのか、はい、改めてちょっと思い直していただきたいなとも思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日の放送は再放送3月25日の水曜日夜9時からお届けしていきます。こちらもぜひお聞きください、はい、それから次回は4月1日、あ、エイプリルフール
です。本当だ、練習もできますね。
そう、1日は電話できます ね、 ね、またチャレンジしてみましょうか、
はい
はい、はい。じゃあ来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話を伺いしましたのは防災士の天満由香さんでした。気軽にマイ防災お届けしました。